はい、それでは本日の聖書箇所になります聖書を読み出します。今朝の聖書はヨハネの福音書8章1節から11節。第3版のお持ちの方は191ページ、新約聖書の191ページ、ヨハネの福音書8章の1節から11節です。それでは読みいたします。ヨハネの福音書の8章の1節から11節。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場に捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告白する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられ。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。それでは、義人はいない、一人もいないと題しまして、近藤先生に説教をお願いいたします。
一週間前に、その立川の教会に行くにあたって、私は、まあ、その日の朝に新幹線に乗って出かけたんですけれども、出かける直前に、はたとですね、まあ自分のこう、ネクタイが並んでいる部屋のですね、ネクタイの保管場所の前で考え事をしていたんです。考えていたんです。さて、私はこの立川の教会に行くにあたってどのネクタイをしていこうか。まあ、そして選び出したのは一本のネクタイでした。私にとって非常に思い出深いネクタイでした。それはまさに、まあ、12年と数ヶ月前、1年間奉仕をしたその教会から去るときに、教会の方々が私にプレゼントをしてくださったネクタイだったんです。まあ、12年前にまさにその教会からいただいたネクタイ。まあそれを選んでですね。そして、まあその方々が覚えているか、教会の兄弟姉妹が覚えているかどうかはわからないけれども、私はそのネクタイを締めながら、まあ12年って長いですね。だいぶ、その間、一度も礼拝に伺ったことはありませんでしたので、久しぶりのですね、その礼拝での奉仕をしようと決めたんです。新幹線に乗って、そして電車を乗り継いで、その教会の玄関に着きました。その玄関では、まあ、当時は違う牧師、今釜石におられる高橋先生でしたけれども、友さんのお父さんでしたけれども、今その教会で仕えておられる高田先生という先生が迎えてくださいました。するとですね、その高田先生が、ああ先生、今日は暑いですからネクタイ取ってください。今日はノーネクタイで行きましょうと言われてですね、私のなんていうか感傷に浸っていたその思惑はすべてですね、粉々に砕けてしまったんです。私は一週間前ネクタイをしないで奉仕をしました。まあそれはそれとして久しぶりの兄弟姉妹と共に捧げる礼拝、そして礼拝説教、嬉しい時間を過ごしてまいりました。さて今日の箇所にも自分たちの思惑が崩れ去ることを経験した、 そんな人々の姿が記録されています。開かれていますのは、ヨハネの福音書の8章の1節から11節まで。実は、この箇所、つながりとしましては、7章の一番最後の53節から8章の11節までが、一つのつながりとして記録されている箇所のようです。でもこの箇所は少しですね、いわくつきの箇所といいますか、一つですね、議論を呼ぶ箇所なんです。皆さんもお気づきの通り、7章の53節にはなぜか普段あまりですね、この聖書の中で、新改訳聖書の中で見ない括弧がつけられています。そして、印がついています。欄外の中を見ますと、こう書いてあります。古い写本のほとんど全部が7章53節から8章11節を書いている。この部分を含む異本も相互間の相違が大きい。どういうことかと言いますと、私たちはですね、聖書があっという間にこう印刷されて、そして私たち同じ聖書を持つことができますけれども、印刷機が発明されたのはだいぶ後の時代です。イエス様の時代から何百年もの間、千年以上もの間、人々は懸命に聖書を写して写して写し書き、つまり写本と呼ばれるそのコピーを懸命に手書きで作って、そしてそれが諸教会に送られて、それぞれの地域に送られていって聖書として使われていました。でもですね、人の手のすることですから、時代を経れば経るほど、一人の人が間違えてしまえば、その間違った写本を写す人も同じ間違いがそこに、どんどんずっとですね、継承されていってしまうんです。ですから、時代によって、地域によって、だいぶこう残っている写本の間で、ところどころの相違がですね、生まれてしまうということが起こります。聖書を研究する者たちは、聖書を研究する人々は、発見されるたくさんの写本の中から、できるだけこう年代を遡っていくんです。つまり、より古い写本の方が間違いが少ない、オリジナルのものはもう残っていないんですけれども、より遡っていけばいくほど、オリジナルの聖書に近づくことができる。そんなですね、取り組みがずっと続けられているんです。そして、より古い年代を遡っていく。10世紀のものよりも5世紀のものの方がよりオリジナルの聖書に近い。5世紀のものよりも3世紀のもの。3世紀のものよりも2世紀のもの。そうやって遡っていきますと、古い写本にたどり着けばたどり着くほど、この箇所が抜けているというわけですね。つまりは、もともとのオリジナルの聖書、ヨハネがこのヨハネの福音書を記した時には、今日のこの箇所は記されていなかったということが濃厚なんです。可能性として。では、この箇所をどのように取り扱えばいいのか。この箇所をめぐって代々の聖書を編纂する人々が苦慮をしてきました。この箇所は本来どこに含まれていた話なのか、他の福音書だったのではないだろうか、あるいはそもそも聖書に含めるべきなのか。興味深いことに、ある聖書は、私たちの新改訳聖書はこの箇所をこのヨハネの福音書の8章のところに置いているんですけれども、ある聖書はもう思い切って大胆にですね、この箇所を、この7章の53節から8章の11節までの箇所を、ヨハネの福音書ではなくて、ルカの福音書の21章に置いているんですね。ルカの福音書の21章に置いている聖書もあります。話の流れと場面からすると、そちらの方がよりふさわしいという判断です。あるいは、ある聖書は、この箇所、やはりこの8章の1節から11節までではなくて、もうヨハネの福音書の一番最後、21章の一番最後のところに置いている。そんな聖書もあります。 議論を呼ぶ箇所に私たちは差し掛かってしまったわけです。今日開かれているわけです。でもですね、もちろんここに書かれている内容が突拍子もないことで、例えば聖書にはですね、外典と呼ばれる聖書っぽいんだけれども、でも聖書とは違う外典と呼ばれるものがありますけれども、でもその外典ではですね、もう内容が突拍子もないようなことが記されている、記録されていることもたくさんあります。でも、この箇所、この記録に関しては、他の聖書の他の箇所と矛盾をする内容、他の聖書の教えと相反している内容が語られているわけではありません。もしそうであるならば、あっという間に、ああ、これはもう単純に、後代に付け足された作り話として排除されて削除されていたはずですけれども、でも代々の教会はそうはしませんでした。古代から今に至る歴代の教会はこの出来事、この場面の記述を弟子によってやはり記されたイエス様にまつわる出来事として尊重して、福音書の中に含めてきました。私たちもその諸教会のあり方にのっとって、私たちが教えられるべき聖書の記録として受け止めていきたいと思います。さあ、ということで、今日はヨハネの福音書の8章です。舞台はエルサレムのオリーブ山、そしてオリーブ山から登っていったエルサレムの神殿のことです。これがどんな場面だったのか。では2節をご一緒に、まずご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の8章の2節、はい。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。これがこの場面の背景です。朝早く、私たちの感覚で朝早くとはどんな時間でしょうか。朝早く、私と若い刑事先生とではだいぶ朝早くの感覚が違うと思うんですけれども、まあ、イスラエル人にとっての朝早く、それは仕事を始める前ですね。仕事を始める前のこと。そんな時間に普段ですね、まだまだ人々が動き出さないような時間であったとしても、それにもかかわらず人々はもうすでにイエス様の周りに集まった。集まったという完了形ではなくて、集まり続けていたという表現がここでは使われているんです。もう続々と列をなしてイエス様のもとに人々が集まり続けていたというんです。何のためか。彼らは教えを求めていました。この人から教えを聞きたい。私たちの生き方を教えてもらいたい。私たちの疑問を解消してもらいたい。普段、ユダヤ教の教師たちが語ることに疑問を持っているけれども、でもそんなことを聞くことはできない。でもこの方であるならば、私たちの疑問に答えてくれるに違いない。彼らは、従来のユダヤ教の教師にはない力強さ、そして知恵というものをイエス様の教えの中に見出していました。まあ、いつも思うことです。あのイエス様の周りに食べ物も持っていないのに集まった数千人もの人々の時にも思ったことですけれども、このイエス様の周りに集まった群衆たち、人々の姿を見るときに、私たち自身もまた、どれだけ期待をしてイエス様の御言葉を、聖書の御言葉を求めているんだろうか。こんなことを問われる思いがするんです。人々はもう朝早くから期待に胸を膨らませてイエス様が語るその言葉を一言も聞き漏らす前と、続々とイエス様のもとにやってきたというんです。そしてイエス様もまた期待に胸を膨らませてご自分の身元にやってくる人々を喜んで迎えられたというのが、この2節のこの場面の背景です。求める者には際限なく教え、与えてくださるお方。 そしてそのイエス様に求める人々、美しい情景がそこにはありました。しかしそんな彼らの期待、そしてイエス様の喜び、そんな場面にずかずかと土足で立ち入るかのようにやってきた人々の存在によって、その場面は騒然としたものとなります。その場は騒然としたものとなります。3節から5節まで、一気にこの箇所ご一緒に、やはりこの箇所も読んでみたいと思います。少し長めですけれども、3節から5節までをご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書8章の3節から5節まで。はい。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか？今日から子供キャンプが始まりますけれども、子供キャンプのプログラムの中に沢登りというものがあります。先日の連合デーの時にも子供たちや何人かの大人たちはこの沢登りに挑戦をしたはずですけれども、キャンプ場の敷地のすぐそばを流れる小さな川をですね、子供たちと一緒にずっと下流から始めて上流に向かって川の中をジャブジャブと歩いていくんです。でもただ歩くだけではなくて、私も何回かそれをや、沢登りをする中で、その岩のですね、下のところに隠れている魚を手を突っ込んで、そして捕まえるというですね、そんな楽しいオプションもつくんですね。おそらく明日も雨が降らなければ、そんなことを子供たちと一緒にすることになると思いますけれども、この季節、魚もですね、非常にこう餌を求めて活性化する時期です。盛岡のあちこちを流れる川も橋から眺めますと多くの釣り人たちが釣りを楽しんでいます。釣り、皆さんの中でもですね、釣りが好きな人はおられるんじゃないかと思います。私の経験上、釣りが好きであることと魚が釣れるっていうことは必ずしも一致しないんですけれども、ですね。ただ、釣りをするという場合に、疑似餌といって、人工のですね、餌を使って魚をおびき寄せて、そして、それがですね、こう、本物の餌だと思って、パクッと加えた魚をさっと釣り上げる、そんな釣り方もあります。研修校のですね、安志さんなんかは、その釣りがとっても得意です。でも通常の釣りというものは、生き物を餌として使います。氷の上でやるワカサギ釣りの場合は、虫を使います。虫ですね。幼虫です。何の幼虫かあえて言わないですけれども、その幼虫を使ってですね、そしてワカサギを釣ります。ひどいですね。その幼虫をただ針につけるというだけじゃなくて、しょっちゅうですね、こう半分に切るんですね、その幼虫を。そうするとその体液が水の中に出ていって、さらに魚には美味しそうに見えるから、と説明をされて、それをひたすらチョキンチョキン切りながら釣りをするんですけれども、いかにですね、餌を食べようとする魚にとってその生き物が魅力的に見えるか。つまりは罠を仕掛けるわけです。で、ある場合には、単に虫を使う、ミミズとかですね、いろんな幼虫とかの虫を使うだけではなくて、ある場合には魚を釣るために魚を餌として使うんです。より大きな魚を釣るために小さな魚を餌として使います。なぜこんな話をしたかと言いますと、今日のこの箇所、この場面に連れてこられたこの女性は、まさに餌のようなものなんです。餌のようなものなんです。魚釣りがうまいという人は、いかに自分が釣ろうとしている獲物を罠に仕掛けて、 そして見事に釣り上げることができるか、そんなですね、こう戦いを釣りというその遊びといいますか、競技といいますか、その場面で繰り広げるわけです。彼女を連れてきたのは、今お読みしました通り、律法学者とパリサイ人、イエス様に敵対をしていた律法学者とパリサイ人たちです。彼らが釣り上げようとした獲物、それはまさにイエス・キリストでした。イエス様でした。先ほど3節から5節までの説明を読みました。会員の現場で捕まえたこの女をイエス様のもとにしょっぴいてきた、引っ立ててきた、引き立ててきた。そしてイエス様に向かって質問をしたんです。まあ、その理由が説明されています。6節にはこう書いてあります。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。単にイエス様の知恵を試したということではありません。この難題に対してイエスがどんな知恵を用いて答えるのか、それを聞いてみたいというようなものではなく、イエスが何か口を開いて答えようものならば、その答えをもとにイエスを捉えようとした。そして一気にと一旦イエスを捉えるならば、イエスをこそ死刑にしようと狙っていたのが彼らだったんです。神殿の境内、まさに神様を礼拝するためのその場所が、イエスを陥れるための罠が張り巡らされた場所と変わってしまったんです。この人々は、律法学者とパリサイ人は、周到に計画を立ててこの場面に臨んだはずです。人々がイエス様の周りに集まり続けているちょうどその時を狙ったはずです。イエスの言葉尻を捉えて、イエスを責め立てることができるならば、イエスを逮捕することができるならば、イエスに期待をして周りに集まっていた人々が、イエスが失脚するその瞬間のまさに目撃者として、証人として、後々役に立つ、そんなことまでを彼らは計算をしていたはずです。でもそんなにうまくタイミングが合うでしょうか。彼らはイエス様がどのような行動をしておられるのかということを把握していました。一方でそのタイミング、イエス様が人々に宮で教えておられるちょうどその時に、ちょうどその時に官人の現場で捕らえられた女をイエス様のもとに引っ立てることができるものなのか。まあ、ここから、この疑問から、こんな推測も憶測もされてきた場面です。官人の罪を犯している相手である男性は一体どこに行ったのか。まあ、彼らがイエス様を責める、イエス様に質問を浴びせる題材とした旧約聖書の教え、レビ記や申命記に書かれている教え、レビ記の20章や申命記の22章にその旧約聖書のモーセの教えが、モーセの律法が書かれていますけれども、そのどちらを調べてもはっきりとこう書いてあるんです。もし男と女が会員の罪を犯すならば、男も女もどちらも罪に定められなければならない、殺されなければならない。しかし不思議なことに、この場面、イエス様のもとに引き立てられてきたのは女性ただ一人だったんです。この男性の姿がどこにも見えない、相手の姿が見えないということから、こんな憶測もあります。そもそもこの現場というものが仕込まれたものだったのではないか。この場面を設定して、この女性が彼らの思惑通りに罪を犯したその瞬間を見計らって、彼らはその現場に踏み込み、あっという間にこの女性を捕らえ、イエス様のもとに引っ張っていったのではないかというわけです。 彼らが用意をしたその相手、男性は、女性を引っ立てることに成功した、女性を捕らえることに成功したその時点でお役御免となり、無罪放免となったのではないか。推測憶測ではありますけれども、確かにこの場面、女性がただ一人イエス様のもとに引き立てられてきたというのは非常に奇妙なことなんです。彼らが得ようとしたイエス様を告発する理由は次のようなものでした。モーセの律法が引き合いに出されました。姦淫の罪を犯した者は石打ちにされなければならないとモーセは教えた。五節の後半の言葉です。ところで、あなたは何と言われますか？ところで、あなたは何と言われますか？律法学者やパリサイ人たちの勝ち誇った顔が見えるようです。勝ち誇った顔が。律法はこう言っています。では、あなたは一体何と言いますか？この場面。この女に対して。完全な罠です。イエス様には二つの選択肢、イエス様の答えには二つの選択肢しかないように思われました。まず、一つ目の選択肢。イエス様がこの女性を憐れみ、その罪を認めない。その罪は認めない。この女を石打ちにしてはいけない。と答えようものならば、彼らは瞬く間に立ち上がり、そして律法に従わない反逆者として、ユダヤ教の反逆者として、イエス様を捕らえることができるわけです。また律法に従わない者としての評判は広まり、これまでイエス様の広がり続けたその評価は一斉に土にまみれる、泥にまみれる。民の心はあっという間に離れる。そのことを彼らは考えました。あるいは、イエス様が律法に従って、律法の通りにこの女を石打ちにするべきだ、と答えるならば、イエス様はこれまで多くの罪人と呼ばれる人々を受け入れてきました。主税人や遊女たち、人々から後ろ指を刺され続けている人々がイエス様の周りには集まっていました。しかしここでイエス様が非常にもこの女は今からこの場で石打ちにされるべきだとそのように答えたならば、彼らは瞬く間にこれまでのイエス様の行為を偽善者として糾弾し、そして同じように人々の心をイエスから話すことに成功することができる。それだけではないんです。ここには二重の罠がありました。イエス様が死刑を行うことを訴えたならば、石打ちにすることを訴えたならば、本来ユダヤの地域において死刑を行う権威を持っていたローマ帝国に対する反逆罪として、やはりイエス様を政治的にも訴えることに成功をする。これが彼らの描いたシナリオでした。イエス様の前には右、左、この二つの答えの選択しかないように思われました。彼らも用意周到にイエス様がどちらに口を開いたとしても、次の瞬間、この女をではなく、イエスをこそ、捉えることに成功する。そんな罠が仕掛けられたんです。この場面、まさにこの姦淫の場で捕まえられた女性は、イエスという大きな魚を捕らえるための餌と彼らは見なしたわけです。さあ、どちらに転んだとしても、イエス様にとっては絶体絶命とも言えるこの場面、一体どうなってしまうのか。イエス様の反応が記録されています。 6章の最後です。しかし、イエスは身をかがめて、指で地面に書いておられた。イエス様は答えようとせず、指で地面に書いておられた。そんなイエス様の態度に痺れを切らした彼らは時間稼ぎと思ったか、答えを促すんです。彼らは問い続けてやめませんでした。さあイエスよ、答えてもらおうではないか。あなたはどうこの場面、この女に対してどのような判断を下すのか。さあ答えてみよう。その場が騒然とし続ける中で、そんな彼らに向かって答えた言葉、イエス様の答えの言葉が7節に記録されています。彼らの耳が捉えたのは、彼らが想定していたどんな答えとも違う、思いがけない言葉でした。思いがけない言葉でした。書き括弧の部分です。7節の最後の部分。あなた方のうちで、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。まあこのイエス様の最初にということは、彼らは一緒に集まった勢いでイエス様のところになだれ込んできました。まあ多勢に無勢と言いますか、彼らはたくさんのものが集まってですね、イエスを責め立てている、もうイエス様に対する負の感情を一つにしている、そんな勢いがありました。しかしイエス様はそんな彼らに向かって、あなた方の中で罪のないものが、まず最初に石を投げなさいと、そのように語られたんです。つまりは、最初に彼女に向かって石を投げる者、そのものこそが自分には罪などないと宣言をするものだということです。大勢で集まって声を上げているときには彼らはもう勢いを増してですね、こいつは罪人だと、こいつは殺されるべきだと、そのように騒ぎ立てていました。しかし、最初に罪のない者が石を投げなさい。そのようなイエス様の言葉を耳にしたときに、彼らは年長者たちから初めて一人また一人とその場所を後にしました。彼らはいつも比較の中に生きていました。あの罪人よりは自分の方がよっぽどマシだ。ここに伏しているこの女よりも自分の方がよっぽどマシだ。彼らを突き動かしていた思いは、この女に代表されるような、この女性に代表されるようなイスラエルの中に満ちる罪を正すというような義憤、イスラエルの正しさを求めるというような、そのような熱心さではありませんでした。もしそうであったとするならば、また違った反応もあったはずです。しかし彼らの思いは、ただただこの女を利用してイエスを捕らえるということだけにあったんです。思いがけずに自分自身の内面を問われたときに、自分自身の内なる罪を問われたときに、彼らはこの場所に留まることができなかったんです。今週の御言葉には、ローマ人への手紙の3章からの有名な、貴人はいない、一人もいない、その箇所に続く御言葉を挙げました。貴人はいない、一人もいない、旧約聖書の詩編において繰り返されているこの言葉を、このパリサイ人、律法学者たちもよく知っていたはずです。貴人はいない、一人もいない。もしイエスのこの言葉を聞きながら率先して石を投げつけようものならば、それは自分自身は罪のない義人だと宣言をするようなもの。彼らにはそうすることができなかったんです。私たちのことを考えましょう。私たちも人を責め立てるということがあります。 人を責めるその時に私たちは立ち止まらなくてはならないんです。責める思いで私たちの内側が満ちる時に私たちの動機は一体何か。具体的な問題があります。大きな罪と思われるような事柄が私たちの目の前にあります。その罪を責め立てるその時、私たちの動機は一体何か。その相手をギャフンと言わせたい、その相手に反省をさせたい、どれだけあなたが迷惑をかけているかということを知らしめたい、その相手を窮地に陥らせたい、自分の感情を満足させたい、自分の身を守るために相手を責めるということを私たちはしばしばしてしまいます。アダムとエヴァもイエス様によって神様によって父なる神様によってその責任を問われたアダムはすぐさまその責任を自分の妻に転嫁しました。まさに責任転嫁。自分の身を守るために私たちはしばしば他人を責めます。主のため、相手のためというよりは自分自身のために人を責めるということのなんと多いことか。イエス様は地面に何かを書かれていました。何をイエス様が書いておられたのか、どこにも記録がありませんからわかりません。興味深いですね。イエス様この時一体何を書いておられたのかわからないんです。でもイエス様がこの時どのような感情を抱えておられたのか、これもはっきりとはわかりません。でも私たちはイエス様の姿、聖書からイエス様の姿やまた普段思われることを知るときに、この場面においてもイエス様の思い、イエス様の内に満ちていた思いということを想像することができるのではないでしょうか。イエス様は人の罪を思われていたはずです。律法学者パリサイ人たちのこの一人の女性を罠にかけて人を失脚させ、さらには亡き者にしようとしている、彼らのその罪、もちろんこの女性のうちにある罪、もちろん罪が罪のままそこに残されて良いというわけではありません。この女性は罠にかけられたとはいえ罪を犯していたことは事実です。イエス様とこの女性、この二人のやりとりが最後の場面に記されています。わけもわからないまま、確かに自分は罪を犯していた、でも踏み込んできた男たちによってその場で全くこう身なりを整える暇もなく通りを引き立てられ、そしてこの神殿の境内に引き立てられてきたこの女性、この女性がこの場面どのような思いを抱いたか。しめしめ、うまく逃げおおせた、助かった、これで私はこの後も今までのように欲望に忠実な歩みをすることができるとは思わなかったはずです。私たちは罪の現実というものをこの世に生きる中で直面することになります。様々な罪の現実、義人はいない、一人もいない、確かにいません。私たちにも人の罪を責め立てる資格などないのかもしれません。ならば私たちはそこに罪があることに気づきながらも、私にはそんな資格がないとしてそれをそのままにするべきなのか。義人はいない、一人もいない、いやただ一人を除いて義人はいない、
義人はただ一人だけおられるんです。それがイエス・キリストです。
最後の2節にイエス様とこの女性のやりとりが記録されています。
誰よりもこの展開に驚きを覚えていたのはこの女性だったはずです。わけもわからないまま、彼女は人々の好奇の目の中に、あるいは憎悪の眼差しの中に置かれ、そして言いようのないもう言葉には表すことができないような恥の中に彼女は震えていたはずです。
イエス様の答え以下によっては今すぐにでも石の塊が飛んできて自分は殺されることになる。ガクガクと震えながらこの場に伏せていた彼女が顔を上げた時に見たものは自分に対して向けられる憎悪と蔑みの眼差しではなく、ただ一人イエス・キリストによって注がれる憐れみの眼差しでした。
私もあなたを罪に定めない。私もあなたを罪に定めない。
罪に定めることができるお方のはずです、イエス様は。
しかし、私もあなたを罪に定めない。
このイエス様の言葉は、
私があなたの罪を代わりに背負うという宣言のようにも聞こえます。私があなたの罪を代わりに背負う。だから、私もあなたを罪には定めない。今からは決して罪を犯してはいけません。今からは決して罪を犯してはなりません。
あなたの罪を私が背負う。
あなたは許されたものとして罪の中を歩み続けてはいけない。
生きなさい。許されたものとして生きなさい。サマリアの町で、サマリア人の町で、イエス様が関わった、井戸のほとりで関わった、あの女性とのやりとりのようにも、やりとりに似ているようにも思われます。サマリア人の井戸のそばでほとりで出会ったあの女性も自分自身の罪の歩み、罪の生き方、罪人としての生き方に対して諦めを覚えていました。
もう自分の罪を消すことなどできない。自分はもうこの生き方しかできない。
私たちが関わる多くの人たちもそのように語るはずです。
私がこれまで辿ってきた生き方は、もう罪に満ちたものであって、この生き方を消すことはできない。自分が救われるなど、虫がいい話はない。
自分自身の罪を見つめている人は、そのように言うかもしれません。この場面、この女性は否応なしに、自分自身の罪を見つめるものとされました。
あのサマリア人の女性もまた、イエス様との出会いによって、自分の罪と向き合うものとされました。
イエス様は、自分の罪と向き合うことを知った者たちに語りかけるんです。
私だけがあなたを許すことができる。
なぜならば、
私があなたの罪を背負うからだ。
愛を知る者は愛する者と変えられていきます。人に愛されることを、神に愛されていることを知る者は、人を愛し、神を愛する者と変えられていきます。
許しを知る者は、許されたことを知る者は、許す者と変えられて ていきます。
私たちは今日も主の祈りを祈りました。
私たちの負い目、罪をお許しくださいと祈りました。その後で皆さん、私たちは心と言葉を合わせて何と祈りましたか。私たちも私たちに負い目、罪のあるもの、私たちに対して罪を犯したものを許しましたと私たちは祈ったはずです。
釣りの話をしました。餌としてしか見なすことのなかったこの一人の女性を、パリサイ人律法学者たちがイエス様を陥れるための罠として、罠の装置として、道具としてしか見なさなかったこの一人の女性を、しかしイエス様だけが罪が許されるべき存在、許されたものとして神の愛を知るべきものとして、神の愛を知って生きるべき存在とみなしました。そして語りかけられました。その眼差しが私たちにこそ向けられています。その眼差しが向けられていることを知ったものとして、私たちは今日も礼拝を捧げ、この場所から愛を知るものとして、許しを知るものとして送り出されようとしているはずです。他の人の比較によってではない、比較の中で私たちはいくらでも私たちよりも罪深いと思われるような人たちを挙げながら、私はあいつらに比べれば、自分はあいつらに比べればよっぽどマシだと、そのように自分をごまかすことができるかもしれない。しかし神の前に一人の罪人として立つならば、比較ではない、私たちの罪と向き合うその時に、しかし私たちは自分自身の罪、人が私たちの罪を責め立て、自分自身もまた私たちの罪を責め立てるかもしれないその時に、私たちはしかしその罪の背後に、私たちの罪のその暗闇を超えて私たちに対して向けられるキリストのその眼差しを見出すことができるんです。 イエス様が私たちの罪をすべて背負ってくださったがゆえに、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。許しを知る者として意固地に許さないと、そのようにこだわりを持つ者ではなく、許す者へと、私たちを変えてくださる主の招きがあります。愛を知ったものとして、知るものとして、愛するものへと私たちを変えてくださる主の招きがここにあります。私たち祈りたいと思います。どうか許せるようにという祈りではなく、神様の前に、私は許します。私は許しました。このように祈るものと変えられてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。ヨハネの福音書の8章のこの箇所に記されている人々の姿を見るときに、私たちは今日もやはりそこに私たち自身の罪人としての姿を見出すものです。自分たちの利益のために、自分たちの思いを満たすために、満足のために、人を人とも思わずに、ただ単に責め立てる対象としてしか見ることなしに、イエス様のもとに行きまいてやってきた人々の姿、私たちもまた同じ問題を抱え、
同じ罪を、性質を抱えていることを思います。人々の間で罪に震えたこの一人の女性、私たちもまた自分自身の罪を思うときに、本当に自分など許されることができるんだろうかと、そのように恥の中に、不安の中に閉じこもってしまうようなものです。しかし、あらゆる人間の罪、この場面にも表されている、また私たちのうちに満ちるありとあらゆる罪を、まさにキリストがただ一人義人として、罪のないものとして、身代わりとして背負い、私たちに許しをもたらしてくださった。私たちがあなたを主と呼ぶことの意味を教えてくださいと、私たちは歌いました。まさにここに私たちがイエス様を主と呼ぶことのできる理由があります。神様、私たちは許された者、許された罪人、おごることなく、高ぶることなく、許された者として、許しの中に、今週も生かしてくださいますように。私たちの思いが怒りや、様々なこだわりや、感情で満たされるときに、しかしを立ち止まることを教えてください。主の御言葉を思いながら、罪を罪でないとして片付けるのではなく、罪を罪としながらも、しかし同時に主の憐れみを共に恋い願っていくことができるように、祈っていくことができるものとさせてください。主の恵みに感謝いたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。